こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さてですね、週末は幸せになる放送ですね、幸せになる、幸せのレシピをですね、お話ししたいなということになっておりますので、今日はですね、幸せになるレシピ、これをお話ししたいなと思います。最近のですね、私の幸せになるレシピというかですね、幸せになる方法をですね、ちょっとお話ししたいなというふうに思うんですけども、何が幸せなのかっていうことをね、まず、一つ前提としてお話しします。今までっていうのは、これまでの人生の中でね、私が幸せだなと思っていたことと、不幸せだなと思っていたものってバランスの問題だと思っているんですね。で、人生はね、サブスクリプションだと思っていて、喜怒哀楽というですね、それをね、手に入れられるものかななんていう気がするんですよ。で、幸せと不幸せってさっき言っちゃったんですけど、まあ、その二軸だけじゃなくてね、喜怒哀楽、いろんなものが自分の中に備わっていて、それがですね、備わっていて、違うな。いろんなものが自分の中にやってくる。で、喜怒哀楽って言いましたけども、で、幸せっていう中にもね、いろんな意味、愛があったりとか、いろんな出来事があるわけじゃないですか、喜怒哀楽っていうのはね。例えば、私の場合だったら、小さい頃からこうね、成長していく中で、小学校、中学校、高校という生活ね、いろんな生活の中で、当然、その中で喜怒哀楽っていうのがあるわけですよね。お友達の問題であったりとか、勉強の問題であったりとか、進学の問題であったりとか、いろんなことをね、やっぱりこう経験する中で、喜怒哀楽があって、で、また社会人になって、なんでしょうね、その社会に出れば当然、ね、今までとは全く違う、ね、今の社会に出る人たちも同じようなものだと思うんですよね。社会に出ればですね、今までの学校生活とは本当に違って、社会に出たら出たでですね、喜怒哀楽、いろんなものがあるわけですね。で、その中で、今まで経験したことがないっていうものの積み重ねになっていくんですよね。どれしもそうですね。で、私が言う幸せっていうのは、それのバランスだと思っているので、まあ、どれかが多い少ないが、その幸せ不幸せに、紐づくのかっていうのは個々人それぞれ違うので、パーセンテージの、程度の差っていうか、パーセンテージの差っていうのはね、そんなに意味合いがないのかなと思います。だから、幸せ不幸せっていう二軸ではなくて、いろんなものがこう折り重なっているということだと思います。で、私はね、結果的に言うと、自分が思ったこと、自分が行動したことっていうのは、すべて自分に起因するんだろうな、というふうに思うんですよね。で、ある時は、すげえ嫌だな、これって、なんだろう、例えば、昔であったら、上司がね、いろんなことをね、自分に言ってくると、なんかこっから逃げたいな、とかっていうふうに思って、いるんだけども、それって結局、その上司の問題なのか、環境の問題なのか、仕事の中身の問題なのか、まあ、いろんなことがこう起因してくるわけですよね。で、それをその当時ね、若い頃っていうのは、やっぱり、なんとか気合で乗り切んなきゃとか、なんとかそこから逃げ出す方法はないのかとかね、いろんなことを考えていたわけですけども、じゃあ、それがね、随分経った今となってはどうなのかっていうと、ね、逃げられる術っていうかね、逃げられるっていうのはその場から逃げるわけじゃなくてね、自分の気持ちを逃がす術って言った方がいいですよね。それを学んでいるわけですよね。例えば、まあ、その人とね、距離を置くであるとか、それから、なるべく深い話をしないであるとかね、それから、自分が目指す、上司像をね、別に持つとかね、いろんなものをこうって、考えることができるようになるわけですよね。で、それが結果的に言うと、自分の人生を豊かにするための一つ一つの、結果につながってくるんじゃないのかな、というふうに思います。なので、まあ、このね、週末、幸せになるレシピ、幸せのレシピみたいなことを言いましたけれども、私のね、幸せのレシピの一つは、ドラマを見ることなんですよね。で、ドラマもね、私自分が好きなドラマって結構ね、ハラハラドキドキするドラマが好きなんですよ。だけどね、ハラハラドキドキするドラマを見て、もう心がもやもやしてね、嫌になっちゃうっていう人もね、結構いるんですよね。例えば、バイオハザードみたいなね、なんかゾンビが出てきて、ね、血がドバーって出るのがあって、すごく驚しいというかね、なんか心が病みそうなぐらいですね、変なビデオを見てもね、いやーよかった、スカッとしたなーって思う人もいるようにですね、やっぱり、ある一線で言えば、自分の身近にあるもんじゃないですよね、ドラマってね。やっぱりそれはそれで、自分とはちょっと違う世界とかね、違う環境のもの、もっと言うと、今私は、大体見てるドラマっていうのは、アメリカのドラマか、韓国のドラマを見てるわけですよね。よくね、放送でも言ってますけれども、アメリカと韓国のドラマ、面白いんですよ。で、 それってね、結局自分の国ではないしね、から違う言語で聞いてるわけですよね。英語で、それからテロップ見ながらね、やっぱり字幕を見てるわけなんですけど、それは韓国のドラマだと韓国語で、日本語のテロップで見てるわけですね。だから、どっちかというとワンクッションを置いているというかね、例えばナイフで人を刺したとかね、銃で誰かを撃ったとかって言ったって、まあ、それはもう全くこうなんていうんですかね、空想の世界みたいな感じで見てるわけですよ。でもドラマ的にはね、すごくハラハラドキして面白くて、どんな場面であっても、どんなドラマであっても、もやもやしてね、自分の生活がままならないなんてことは、全然ないわけですよね。まあそんなこともあって、ドラマとか映画大好きで、見てるわけですね。じゃあいつ見てんのっていうと、大体まあ仕事が終わって、夜ご飯をね、家族で食べて、でその後大体11時ぐらいからね、見たりとかしています。まあ仕事、まあ仕事はね、その時仕事の話をしちゃいけないんだけど、何もね、その後やらなければいけないことがなければ、大体まあ映画を見たりとかね、ドラマを見てちょっと過ごして、で、眠くなったらみんなで寝るってことないな、じゃあ寝ようかっつって寝ちゃうっていう感じですね。家族で見る、家族ね、子供たちと、妻と見る場合もありますし、一人で見る場合もありますし、いろいろなんですけれども、それはね、日々の、楽しみというかね、幸せの中にあります。で、そうするとね、毎日、まあ、1エピソードとか見てるわけですから、それがね、積み重ねて、自分のね、幸せの、なんでしょうね、チャリンチャリン、チャリンチャリンという言い方変ですよね。なんかお金みたいになっちゃうんですけど、幸せのコインみたいな感じでね、積み重なっていく一つの要素かな、なんていうふうに思っていて、で、それがね、結果的に、あれ面白かったな、とか、これ面白かったよね、とか、で、あれ面白かったのにね、なんて言いながら、もう全然忘れちゃってね、もう一回また見ちゃったみたいなね、まあ、そういうのがあるんですけれども、その中でやっぱり面白いね、自分の心にずっと残る映画とかっていうのもあるわけですよ。で、私がねおすすめ映画は、ニコラス・ケイジのねファミリーマンっていう、映画なんですけれども、これは本当にね私の人生のバイブルになるような映画なんですよね。だからぜひ皆さんにもね見てほしいななんて思ったりもするわけなんですけれども、まあそんな感じでね、幸せのレシピっていうのを、ね、土日というかね週末始めるということを言いましたけれども、まあそんな中でね、皆さんにね、ちょっとお伝えできるようなものがあればいいな、なんて思って今日お話ししてみました。ね、人生は、喜怒哀楽のサブスクリプションであるというふうに思っている、限りにおいてはですね、いろんなものが自分の目の前に、自分の身の回りとかね、目の前にやってきます。で、それをね、全部を全部否定するのではなく、いろんなことをね、否定するのではなく、すべて人生の積み重ねであるということで、そのサブスクリプションをね、やっぱりこう楽しんでいくっていうことが大切なのかな、なんていうふうに思いました。はい。今日はね、ちょっと私ごとの話でお話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。またね、良ければいいねやフォロー、そして毎日聞いてください。ではまた。